TBS Podcast 発信型ニュースプロジェクト荻上チキセッション、
発信型ニュースプロジェクト荻上チキセッション、
荻上チキと
南部ひろみが生放送でお送りしています。
ここからは特集メインセッション、今日のテーマはこちらです。
メインセッション探求モード。
サッカーワールドカップが開催中のカタール、その陰で何が起きているのか。今月20日、4年に一度のサッカーワールドカップが中東やイスラム圏では初となるカタールで開幕しました。大会期間中には人口290万人のカタールに120万人から150万人が訪れる見通しで、観光施設などは大勢の外国人客らでにぎわいを見せていて、また日本代表もドイツ戦を明日に控えており注目が増しています。一方、カタールでの開催をめぐっては、外国人労働者の劣悪な労働環境や性的少数者への対応などで欧米メディアなどからの批判が集中。昨日行われたイラン対イングランド戦では、イングランド選手が試合前に人種差別に抗議を示す片膝をつく仕草などが話題となりました。今日は大会が開催されているイスラム教が国境のカタールとはどんな国なのかを知り、大会の陰でどんな問題が起きているのか、そして課題は何か、専門家と考えます。では本日のゲストをご紹介します。スタジオにお越しいただきました、日本エネルギー経済研究所中東研究センター主任研究員の堀貫浩二さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
堀貫さんは大学に入学した2001年に発生したアメリカ同時多発テロ事件をきっかけに中東イスラム地域への関心を深めます。現在はカタールやUAE、オマーンを中心とするアラビア半島諸国の政治、社会動態、安全保障を専門に研究されています。
はい、以前堀貫さんにこのカタールの話をしていただいた際には、うん、アジアカップの時でした。
そうでした。
その際にもまた非常にさまざまな問題が噴出していたんですが、これオリンピックも含めていいことをしますよっていうスポーツのビッグイベントがあると、やっぱりそことの矛盾というものに世界中が注目をする、こういったことが今続いてますね。
そうですね、特に世界にたくさんサッカーファンがいらっしゃいますし、はい、今ワールドカップっていうのを非常に楽しみにしている人がいますので、やっぱり注目が集まれば集まるほどその負の部分というところに、目がいってしまうところ、批判がいくのは、ある程度は仕方のないことかなというふうに思います。
はい、またイランはイランでね、自国で起きているさまざまなデモへの抑圧、これに抗議をする代表団の仕草というものがとても注目をされましたし、はい、イングランドの抗議というのも、今回また注目をされていたりするわけですね。一方で日本は何かと、いやそうした政治的パフォーマンスはちょっとねみたいな格好で一線を引くことが何かマナーみたいな、そうしたの風潮もあったりしますが、堀貫さん自身はこういったさまざまな国の動きはどういうふうに見てますか？
そうですね、皆さんそれぞれいろいろな考えがあるというふうに思いますし、ある程度 そのルールの中でやる分については問題のないことかなというふうに思います。ただその一方で、カタール受け入れ国、開催国の規範というところもある程度尊重すべきではないかなというふうにも考えています。
まずは知った上でどう議論するのか、そこが重要かと思いますが、前提として今回開催国になっているカタール、その国というのはどういった国なのか、人口であるとか、それから宗教であるとか、それから広さであるとか、こういった基本的なところを教えてください。
はい、1971年に独立した、まだ国としては若い国というふうに言われています。その時から日本とも国交をですね、外交関係を結んでいますし、
はい、
非常に小さい国、ペルシャ湾に浮かぶ小さい国ですけども、世界的にその石油であったり特に天然ガス を生産するという国で、有名です。
はい、
人口は今280万とか言われていますが、最近の統計ですと300万人を超えたというふうな話もありまして、ここ数年間でですね、すごく人口が増えています。それはやはりこのワールドカップの開催に向けたですね、 労働者であったり、まあ、働く人たちがたくさん集まってきている、そういう状況ですね。
300万人、これ全人口がですよね。
はい、
でこの人口といったときに、その、まあ、カタールの国民と、あるいはカタールの住人となっている労働として来ている方と、はい、これも含めて300万人ということになるわけですか。
そういうことですね。大体カタール人、カタールの国籍を持っている人は 10% 程度、30万人ぐらいだというふうに言われているんですけども、
はい、
実はその正確な統計ですね、国民と外国人がどれぐらいの比率でいるんだっていうところは、まあ、なかなかセンシティブな情報ですので公開はされていません。
なるほど、
まあ、大体10% ぐらい、30万人ぐらいだというふうに言われています。
30万人ほどの、まあ、国民のところに、まあ、270万人ほどの労働者がやってきて、そこで今国の成り立ちというか支えている状況があるんですね。
はい、
これ面積はどれぐらいなんですか。
大体秋田県より少し小さいぐらいの面積ということで、まあ、非常に狭いコンパクトな、
はい、
国ですので、今回のワールドカップも、まあ、コンパクトな大会を目指すというふうに最初から言っています。
そして国の宗教などはどうなんでしょうか。
はい、イスラム教ですね、それが国教というふうになっています。ですので、はい、まあ、国民ですとか、あとは、まあ、アラブ系ですとか、あとその、まあ、東南アジアのイスラム諸国出身の方には、まあ、ムスリムが多いですけども、
はい、
まあ、外国人が多いので、その他キリスト教徒ですとか、ヒンディー教徒ですとか、まあ、仏教徒の方々もいます。
なるほど。これは当然ながら国としてはイスラム教徒の方がもともと多かったのだけれども、労働者の方は多様なバックグラウンドがありますよね。
はい、
そうすると何でしょう、こう宗教、風土、あれ慣習、いろんなものが今目まぐるしく変化しているタイミングなんですか。
そうですね、かなり、まあ、いろんなバックグラウンド の人が来ていますので、
はい、
なかなかその、なんて言いましょうか、イスラム教の国ですよって言っても、実態はですね、すごく多様です。例えば、言語にしても、公用語はアラビア語ですけども、ほとんど、まあ、アラビア語喋れない人の方が数は多いので、まあ、英語の方がですね、事実上のその共通語として、機能していますので、まあ、そういうその、なんて言いましょうか、オフィシャルな側面と、まあ、実態の、の差っていうのを見ていくとですね、まあ、それ自体がカタールの面白いところかなというふうに思います。
私もカタールは英語のイメージがとても強いですね。カタールはどこかに旅行に行かれる際にカタール空港を使ったりとか、はい、カタール航空を使ったりとか、はい、ね、そういったような方多いと思うので、実は旅行者にとっては馴染みのある、
はい、
だけれども人口規模としては非常に小さい、
はい、
そんな街なんですね。
そうですね、
はい、これではカタールの政治体制とはどうなってるんでしょうか。
はい、主張制というふうに言われています。カタールに限らず辺の湾岸諸国と呼ばれている国は、
はい、
まあ、王様、国王と呼ばれていたり、
うん、
首長というふうに呼ばれていたり、まあ、いろんな呼び方がありますけれども、一応その君主体制の国になります。
はい、
でサーニー家というですね、まあ、王族がいて、
うん、
まあ、その中で代々トップのである首長がですね、交代をしていくっていうふうな、そういう政治システムになって、
代々ということは、これは血統主義で、はい、親子で継いでいくということになるわけですか。
そうですね、親子であったり、まあ、親族の中であったりですが、この先代ですねからはですね、一応その憲法でハマド首長の息子だけが、まあ、首長になれるっていうふうなことが規定されていますので、まあ、その範囲がですね今狭まってきているような状況になります。
男系男子、
う
ん、ということになるわけです。
男子ですが、まあ、すごく数が多いので、やっぱり場合によってはそのトラブルじゃないですけど、誰が次かみたいなところ
で、はい、そうならないように、はい、もうこの人って定めたりしてるんですね。
今次の皇太子っていうのはまだ決まってはいないんで、ですが、まあ、ただ有力候補っていうのは少しずつですね、浮かんできているなっていうような状況です。
そして国の産業としてはいかがでしょうか。
はい、メインは、石油と天然ガスですね。
はい、
GDP の大体4割から5割ぐらいが石油、天然ガス、そういったエネルギー産業になります。これ以外ですと、例えば、まあ、金融ですとか、建設業の部門も大きいですし、はい、あと、まあ、最近やはりそのサービス産業ですね、
うん、
まあ、ホテルですとか観光ですとか、そういったその非エネルギー部門の拡大にも力を入れています。
これ例えばその建築もそうですし、あるいはその、まあ、情報産業、 サービス産業、第三次産業、まあ、こういったような分野というのは今日本でも多く外国人労働者の方がメインを占めているようなところもありますけど、はい、カタールでもそうなんでしょうか。
そうですね、まあ、実際に例えば建築現場で働いている労働者は皆さん外国人の方ですね、はい、カタール人は本当に基本的にその公務員であったり政府系の企業に勤めていて、うん、まあ、民間で働いてても本当に社長とか幹部クラス、マネジメントクラスっていうのが大半で、まあ、実際に現場で何かして働くっていうのは外国人の方が多いです、
なるほど。ただそういった外国人の方々は例えば地方参政権であるとかさまざまな当事者になることというのはどこまで可能なんでしょうか。
政治的な権利っていうのは一切、ありません。はい、まあ、もちろんその税金がないので、まあ、手取りほとんど、まあ、手取りでもらえるというところはありますし。
税金がないんですか。
税金が、はい、今のところその所得税というものはなくて、はい、本来導入される予定であった VAT、付加価値税というのも、うんうん、その導入が延期されていますので、はい、今はまあ他の周辺国に比べるとまだ税制的にはまあ、恵まれた状況ですね。
付加価値税は、まあ、例えば物品税とか消費税とかそれに近いようなものですか。
そうですね、そういうことですね。
ということはほぼ無税国家。
はい、そういうことになります。
そして小さい都市だけれどもこれだけ多くの労働者が来るということは労働者のニーズそのものはあるということなんですか。
はい、そうですね。例えば本当にたくさんショッピングモールがですね毎年のように、はい、どんどんできるわけですけれどもやっぱりその建設をするのは外国人労働者ですし、できたお店の中で働くのも外国人の方々ですし、はい、やっぱりそういうふうに経済がですね大きくなればなるほど外国人労働力を必要とするようなそういう経済体制の国だということです。
経済成長率というのはいかがですか。
成長率はこのコロナでですね下がりましたけども、はい、今 3% から 4% ぐらいを、見通していたと思います。
なるといわゆる安定成長低成長期に当たるということなわけですか。はいはい、これで産油国ですとやっぱ資源価格に大きく国が左右されたりすることになりますが、はい、カタールの場合いかがでしょうか。
そうですね、2014年以降低油価の時代が続きました。その時はですね財政的にも厳しくて、天然ガス価格もですね原油価格に連動するところがありますので、はい、少しお財布が苦しい時がありましたが、このコロナ後ですねご存知の通り石油価格がですね急騰していますし、天然ガスの需要というのもこのロシアとウクライナの戦争で、すごく引き合いが多いのでまあ、非常に今収入が多い、まあ、儲かっている時代に時期になっています。
なるほど。じゃあエネルギー特需のような状況とある種ワールドカップ特需というか注目のような、はいはい、ある種ボーナスのようなタイミングにカタールはあるわけですか。
そうですね。
ではそもそもカタールでは周辺諸国との関係位置づけ外交面ではいかがでしょうか。
はい、以前呼んでいただいた時にはですねこのカタールという国が周辺の国ですねサウジアラビアとか、UAE バハレンエジプトから断交されたというようなところで、お話をさせていただきましたが、まあ、非常に大変な時期を過ごしましたけども2021年の1月にですね、まあまあ、もう一回仲良くしようかというところで、問題の解消が行われました。はい、でその後一応二国間ベースでですねその残った問題を引き続きまあ、解決に向けて交渉しようっていうふうには進めてはいるんですけども、ちょっとまだ温度差があって、すごく仲良くなったサウジアラビアとかエジプトみたいな国もあれば、全然その話し合いも進んでないバーレンみたいな国もあって、はい。
その時はテロ支援のあり方をめぐって周辺諸国と軋轢があったという、そんな時代でしたね。はい、
そうですね。
はい。欧米諸国などとはどうでしょうか。
はい、欧米とも非常にいい関係が続いています。特に、アメリカはですね同盟国重要な同盟国になりますし去年、アフガニスタンでそのタリバン政権ができた時もですねアメリカとそのタリバンの仲介というのをずっとカタールがやってきています。で世界の各国がですね皆さんドーハに集まったんですけどドーハにタリバンの事務所があってやはりそういったですね外交的なパイプっていうのをうまく使って、進めていますし、あとはまあヨーロッパとも関係はすごくいいんですけども特にこの ロシアからのですね、パイプラインを通じた天然ガスがヨーロッパに入ってこなくなってきている中で、世界各国ですね、やっぱりカタールの LNG、液化天然ガスを必要としていますので、今、ぜひ売ってくださいというような形で、今、ドーハモードをしているような状況ですね。
なるほど。となると、徐々にこう話が分かる隣人ポジションに、ここ数年間、より近づいている面もあるということですか。
はい。
なるほど。そして、じゃあ日本の関係、日本との関係、カタールはいかがですか。
はい、カタールとの関係は特にですね、発展をしたのは1980年代から90年代にかけて、今申し上げたその液化天然ガスのですね、プロジェクトっていうのがちょうど立ち上がる時期でした、はい、その時日本のその中部電力さんがですね、長期で、大量のその LNG を買うよっていうふうに決めたことによって、カタール側もですね、じゃあこのすごくお金のかかるですね、LNG プロジェクトをやろうっていうふうに決めました。で、それ以来ですね、特に天然ガスを通じた関係っていうのもありますし、あとは今のドーハにですね、地下鉄メトロがありますけれども、そこの建設ですとか、ドーハの空港なんかの建設にも日本のゼネコンさんとか重工さんとかが関わっていますので、非常にその経済的にも相互依存のあるいい関係ではあります。
なるほど。そうした国の中で、当然海外とさまざまな関係性を築きながら、産業局は時にはイノベーションがなかなか起きづらく、いろんな問題抱えがちではありますけれども、その点はカタールは何か先行きというものを見通したりはしてるんでしょうか。
そうですね、いつまでもやはりそのエネルギー資源に頼っている国ではダメだという危機感というのはありまして、若いそのタミーム市長ってまだ42歳の市長はですね、一生懸命葉っぱをかけているところなんですが、はい、その経済の多角化でしたり、資源に関しても化石燃料ではなくて、例えばその水素とかアンモニアとか新しいエネルギーにも力を入れよう。あとはその化石燃料の中でも、天然ガスって比較的その二酸化炭素の排出量が少ないので、はい、エネルギートランジッションのとって重要なエネルギーであるっていうような考え方を持って、一生懸命その開発に取り組んでいます。
そしてなんか市長制だと市長制だと、王様がいてという話がありました、はい、これ民主化の例えば運動が起きているとか、民主化運動に対して国が警戒しているとか、そうしたことっていうのはあるんでしょうか。
2011年にアラブの春というですね、騒乱があった時には、国内でも政治改革をした方がいいっていう声っていうのは確かに出ました、ただ国民の多くはですね、今の体制に満足している、つまり経済的な配分っていうのをしっかりもらえているし、市長もですね、それなりに、なんて言いますか、優秀な方で、国家の運営に対して文句もないし、この断交もですね、乗り切ったのは、タミーム市長の手腕であるというような評価を受けています。もちろん中には民主化がいい、民主的な政治体制がいいというふうに考える人もいますけれども、大多数ではありません、
そうしますと、国王がいて、その制度が今のところ支持をされている。また国民の、住民の1割が国民、カタール国民で、その多くがムスリムで、なおかつ公務員でもあると。一方で9割近く外国人労働者で、そして外国人労働者が非公務員として、いろんな建設などの業務にこう従事しているという、ここまで整理していただきました。はい、ではなんですけれども、今回ワールドカップが話題となっているわけなんですね。そもそもワールドカップカタールでの開催決まったのはいつですか。
2010年の12月に、決まりました。で、はい、この時は確か日本とかアメリカとか、韓国、オーストラリアもですね、この招致レースに参加していたと思います。で、そこも生き残ってカタールが中東ですね、初めて開催国になったという経緯があります、
はい、カタールの何が評価されたっていうのはどんなポイントだったんでしょうか。
どうでしょうか。ちょっとそのあたりは私も存じ上げないのですが、おそらくまだやったことのない地域でですね、やるというところもありますし、あとはその後にいろいろ出てきますが、汚職というか、いろいろその、賄賂が飛び交ったっていうようなちょっと黒い噂もあります。ただやはりこのですね、中東とかイスラム圏で初めてやるっていうこと、やっぱりその、多くのサッカーファンがいる地域でですね、このワールドカップをやるっていうことにはそれなりの意義があったというふうにも考えられます。
なるほど。もともと住人というか国民30万人で、外国人住民も含めて300万人ですよね。 ッカーっていうのはカタールではどうなんですか、ファンは多いんですか。
そうですね、かなり人気のスポーツだと思います。国民の間でもですね、国内リーグも一応スターズリーグっていうのがあって、一時期日本の選手もですね参加していたと思いますが、それとは別にその欧州系のリーグをですね衛星放送で見ている熱心なファンっていう方もいます。以前スタジアム2016年ぐらいにですねスタジアムでその地元のリーグを見たときには結構スタンドがガラガラで、これはワールドカップの時に人が埋まるのかなっていうちょっと心配はしていたんですけども、一応この開幕とかここ数日の試合を見ていると外国のファンを含めて満席だというところでちょっと安心はしています。
中東初のワールドカップということですが、カタール自体はこれまで大規模イベント国際イベントというものを開催したことはあるんでしょうか。
はい、2006年ですね、アジア大会という陸上競技の大会をやりましたし、2019年にもですね世界陸上をやっています。それ以外も、例えば F1 去年やっていますし、テニスですとか、卓球ですとか、そのあたり世界的なイベントをですね招致して開催している実績はありますが、ただその集まる観客の数が運営のその規模っていうのは全然桁違いに違います。
今回が大きいと、
今回が初めてだというふうに言えるぐらいの、
参加国もそうですし、来る人の数もということなんですね。ヨーロッパからしてみれば例えばアジアよりはもっとこう近い感覚があって、アクセスしやすいっていうようなそういった印象があるんでしょうか。
そうですね、多分イギリスまで、6時間とか7時間ぐらいで行けますし、テレビを見る上でもそんなに時差がそこまで大きくないので、行けない現地に来れない方でもですね、見やすい、そういう、地理的な位置にあります。
なるほど。ただこれだけの数 の少なさですと、例えば自国向けメディアとか自国向けの媒体などを作るというのはなかなか難しそうですが、メディアや言語というのはどうされているんですか。
はい、アラビア語のメディアと、英語のメディアっていうのもありますし、アラビア語のメディア、新聞、雑誌、テレビ放送、ラジオ放送、昔からあります。で、有名なのは、アルジャジーラっていうですね、ニュース放送、局がありますが、それは主に、海外向けっていうか、海外の、ニュースを扱っていて、あまり、カタール国内の、ニュースについては報じてはいません。
なるほど。でも自国に閉じるというか、そこ向けてというよりはもともと開いていかないとそういった情報産業などは難しいという判断なんですか。
そうですね、やはりアルジャジーラみたいなですね世界的なメディアを持つことによって自分たちの その発信力、影響力を拡大していこうというのが、1990年代半ばぐらいからの方針で、もう今やとても有名な局に発展したと思います。
そうした背景がある中でワールドカップ、今回問題として指摘されている論点がたくさんあります。一番最初に伺いたいのは外国人労働者の問題ですね。これワールドカップ開催にあたってどういった問題が指摘されているんでしょうか。
はい、建設労働者のですね、例えばその、安全管理でしたり、就労環境でしたり、あとはその低賃金、ちょっと搾取されているんじゃないかみたいな、そういう批判っていうのはこれまでずっとされてきました。ここ最近すごくその、人権批判、労働者問題批判っていうのは出ていますが、実はその2010年にですね、このカタールのワールドカップの開催が決まった時からですね、この問題への指摘っていうのは出ています。
その低賃金で なおかつ危険な労働というのは、このワールドカップの建設に限らずもともとカタールにあった問題なんですか。
もちろんそのスタジアムだけではなくて、いろいろその道路、高速道路ですとか、その鉄道ですとか、高層ビル群が今すごく有名ですけども、やっぱりそういった建設にはつきものの問題かなというふうに思います。
この環境の劣悪さというのはどういったものが指摘されているんでしょうか。
人権団体からのその報レポートですとかメディアの報道によると、例えばその 宿舎ですね、レイバーキャンプっていう呼ばれてるようなところにいるんですけども、まあ、一部屋をですね、二段ベッドをですね何台も入れて 7,8 人とかで、シェアをしているんですとか、まあ、十分なその食事が取れないですとか、はい、まあ、そもそも賃金が低いのでなかなかその自分の自由にお金も使えない、母国に送金した残りで、まあ、頑張って食べていかなければならないとか、そういった問題はあるかと思います。
日本でも例えば技能実習生問題では移動の自由が制限されるとかいろんな問題は指摘されていますけれども、カタールの場合はどうなんでしょうか。
まさに共通する問題があると思います。今回すごくカタールのなんか独自の問題みたいな感じで報道されてますけれども、かなりその構造的に同じような問題というのがあって、やはりそのパスポートを取り上げられて、特にその出稼ぎに来ている人たちってお金をまあ稼いでですね、母国に送金して帰るっていうことが目的なので、はい、やっぱりその間なるべくそのトラブルを起こさないようにしようとか、まあ、ちょっとなんか雇用主に言われても我慢しようみたいな、どうしてもまあ、問題が密室化されたりですとか、表に出てこないようなそういうふうな問題というのがあります。そういう意味で日本で起こっている問題もカタールで起こっている問題も同じような問題だというふうに見るべきだと思います。
うん。当然ながら怪我とか命に差し障るとかそうしたことだけではなくて、雇用主からのさまざまなハラスメントや不法就労などをこう要求されるという、はい、そうしたこともあるわけですか。
そうですね。結構その出国、もともとその送り出し国でですね、はい、その労働者の募集があるわけですけども、変なブローカーにですね、まあ、騙されて連れてこられて、来てみたら最初に提示された条件と全然違う、はい、けど借金がたくさんあるんでこれを返すまでは家に帰りたくても帰れないみたいな問題っていうのがあります。
ある種来るための前借金のようなものをしてという、完全に同じですね、日本と。
構造全く一緒だ。
それに対してカタールで改善しようという動きというのはこの間どうなってたんでしょうか。
そうですね、2011年2年ぐらいから結構そのヒューマンライツウォッチとか、はい、国際的なメディアがですね報じ始めて、はい、海外の、まあ、これではいけないと思ってですね、海外の法律事務所を使って、労働状況の調査をして、まあ、その報告書とか勧告をもとに労働法の改善ですとか、いわゆるそのスポンサー制度っていうですね、問題の解消でしたり、転職の自由化でしたり、あとはその賃金のちゃんと振り込まれている状況をですね、はい、モニタリングするようなシステムを導入したり、まあ、少しずつですけども制度面とか実態面での改善というのはしてきていました。
その場合首相制の場合ですと首相がトップで決めるのか、それとも議会がまたあって手続きで決めるのか、そこはどうなんですか。
首長であったりその管理する省庁とかがですね、はい、トップダウンで決めていくっていうようなところです。もちろん議会でも外国人問題みたいなものは議論されてますけども、そこまでその力は持っていなかったと思います。
市長がもう聞く耳を持つか持たないか、あるいはそこまで声が届くかどうか、これはすごく大事になるわけですか。
はい、特にワールドカップっていう世界的なイベントで、まあ、世界が注目している中で、これは解決しなければならないってそういう危機感はしっかり持ってたんだと思います。
なるほど。ある種の外堀、あるいは外からの圧力や注目、まあ、それによって、まあ、国も動かざるを得ないと、労働問題についてはそうだという話を伺いました。他にも論点盛りだくさん、はい、ご時代に伺っていきたいと思います。
荻上チキセッ
ション。荻上チキセッション、今日の特集メインセッションはサッカーワールドカップが開催中のカタール、その陰で何が起きているのか。ゲストはスタジオに日本エネルギー経済研究所中東研究センター主任研究員の堀貫浩二さんをお迎えしています。引き続きよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
お願いします。さて、秋田県よりもやや狭い面積のカタール、はい、そこには300万人ほどの住人がいるんですが、カタール国籍を持った住人は30万人ほど、そうした中で、まあ、多くの外国人労働者に、まあ、頼るという状況がある中で、その外国人労働者への、まあ、さまざまな差別や、不当な支配というものが、はい、行われていたということ、これが、まあ、海外メディアなどでも取り上げられまして、はい、カタールもじゃあ何とかしなきゃいけないということで、少しずつではあるが変わっているという話、前半にいただきました。また前半に少しお話しいただいたのが、その汚職疑惑がいろいろあったよという点。まあ、それから実は昨日、COP について取り上げたんですけれども、その際にはカタールの、まあ、気候危機対策、あれ環境負荷が優しい大会ですよっていうのがどうも環境の専門家から見ると、まあ、虚偽であるという疑惑があるという、こういったようなことも報じられています。そうしたことに対して堀脇さん、カタール側 の例えば汚職疑惑、あるいはその、カーボンニュートラルじゃ全然ないじゃないかというツッコミ、カタール側はどう反応してるんですか？
まあ、なんて言いましょうか、すごく、まあ、差別的な意見じゃないかっていうふうに反論とか、まあ、不満は述べていることはありました。まあ、例えば汚職の問題についても、もちろんその、まあ、はっきりとしたことはわからないですけれども、そういったまあ、批判に対してみんなやっぱりヨーロッパアラブは嫌いだみたいなとか、だからこう僕たちのことを差別するんであるみたいな、そういうその反論の仕方はありましたし、うん、まあ、最近のその環境問題に関してはまあ頑張ってはいるんでしょうけども、彼らなりに、はい、ただやっぱり実態として例えばメディアで載っていたのはドバイとかですね、周辺のアブダビとかから飛行機を使って見に来る観客もいるけども、うん、やっぱりそこでたくさん二酸化炭素も出るし、はい、そういったトータルを含めたら全然ダメだろうっていうような批判はもちろんあったかと思います。
うんうん、
まあ、
そもそもね、今ね、もうマスを集めて大会するっていう段階で、その持続性とか気候危機とか、うん、そうした問題からするとどう見直すかっていう方は、まあ、問われがちではありますよね。うん、そこに加えて今さまざまな先進国、まあ、ヨーロッパなのが注目をしているのが性的マイノリティなど少数者に対する問題ということです。まずこれはどういった論点なんでしょうか？
はい、カタールではですね、法律で、いわゆるその同性愛というのは禁止されていて、まあ、罰則もある法律というものがございます。もともとイスラムのですね、伝統的な解釈とか教義において、同性愛というものはまあ禁じられていますので、まあ、彼らの主張としてはそういった人たち、性的な思考を持った人たちがですね、まあ、来ることは構わないけども、それをやはりその公衆の場で堂々とされるのは困るみたいな、そういう考えだったんだと思います。
それに対して非常にこう注目が集まって、まあ、いろんなメディアも取り上げるようになりました。カタール側の反応というのはどうでしょうか？
ですね、まあ、サッカー関係者の幹部がですね、ちょっと口を滑らしてなのか、まあ、そういう同性愛の方はですね、精神的な傷を持ってるみたいなことを言って、すごく、はい、まあ、叩かれましたし、うん、あとはやはりそのちょっとここに来ての批判なので、その開幕前の1ヶ月の間にすごく批判が高まったんで、うん、まあ、何を今更みたいな、ちょっと、この、報道量、批判の量にですね、ちょっと仕組まれたものじゃないかみたいな、うん、半ば陰謀論みたいな話も出てきています。
なるほど。でもロシアのソチオリンピックとか、もちろんヨーロッパで起きた大会とか、あとはそのアメリカだって大統領のセクハラ発言とかで大変話題になっているので、まあ、タイミングはいつでも問題になるといえばなるんですが、カタール目線からすると、あまり自分たちにとっては重要視してない問題で、外側から騒がれるとなんだよという反発なんですか？
う
ん、
そうですね、やはり、まあ、彼らは彼らの考え方があるし、僕たちには僕たち の、まあ、伝統とか慣習はあるのに、なぜ例えばその性的マイノリティの権利だけ認めて、僕たち の、その考え方は尊重してくれないんだみたいな、そういう、まあ、ダブルスタンダードに対する、まあ、なんだろう、もやもやしたものがあるんだと思います。
なるほど。ただ前提として、その多くサッカー協会とかワールドカップというのは、まあ、差別なき社会を志向しましょう、とりわけ、まあ、例えばノーヘイト、外国人の権利の擁護とか性的マイノリティの侮蔑なども含めてよくしようというメッセージをやるための大会なのだということは大会規約などでもしばしば歌うので、だったら参加するだけじゃなくて開催するならば、そこはどうするのって問われること自体はこれは真っ当だと思うんですけど、これはいかがですか？
それはもちろんおっしゃる通りだったと思います。今回開会式でもですね、はい、すごく分断を乗り越えて、まあ、サッカーファンが集まって、いい大会にしていこうというメッセージが込められていましたので、もちろんそういう考えはあるんだと思います。うん、
なると、それを、まあ、きっかけとして今度はカタール国内でどういった議論が起こるのか、ある種のマイルドな世俗化と当事者の人権擁護というものをどういうふうに進めていくのか、これは大会後も論点として残っていくんでしょうか？
おそらく、まあ、体制側としてですね、そういう話題が出てくるのがやっぱり一番怖いというか懸念している点なんだと思います。もちろんカタール国内にも まあ、性的少数者って多分いると思うんですけども、はい、やっぱりそういう人たちがですね、声を上げていくっていうことですとか、まあ、それによって社会の風潮が変わっていくこと、カタールって実は宗教的にも家族間的にも保守的な国ですので、なかなか気軽にカミングアウトできるような国ではないと思いますし、やっぱり命に関わったりとか、家族のその、まあ、名誉みたいなところに関わっていく部分があるので、ちょっとその簡単に解決できるような問題ではないのかなと思います。
例えば女性も含めた名誉罪的な考えというのはカタールにもあるんですか？
そうですね、やっぱりその家族の、まあ、恥みたいな、そういうところは今でもあると思います。
そうしたところに対して、まあ、カタールという国どういう国だろうと注目が集まると、当然さまざまな別の価値観を持った方々が注目することになるので、おやこれはっていう風になってくる。そこでまあ国際的なハレーションが起きたり、まあ、ディスカッションが始まったりというのがまさに今起きているところなんですね。またこのでは短期間の非常にこう労働者が多く集まってワールドカップ開催だと向けられていくということになったわけですけど、ワールドカップが終わった後のカタール経済というのはどういうところを目指されているんでしょうか？
はい、カタールはその国家ビジョン2030といって2030年に向けて、まあ、国を発展させていこうというですね、目標が2008年に出されています。はい、まあ、それによるとやはりその、まあ国家のですね、まあ、調和であったり、国のその総合的な発展であったり、特にまあ非エネルギー部門の拡大みたいなところは言われています。で、今回、まあ、ワールドカップという一大イベントを乗り越えることによって、やっぱりその国家としてのその自信をつけたいというところ、はい、国としてもう一段ランクを上げたいというような考えもあると思いますし、あとはやっぱりこういったその大会運営のノウハウとかを使ってまた新しいイベントを誘致しようみたいな、はい、確かアジア大会とか、あとなんかオリンピックも招致したいみたいな、そういう声はあるみたいですので、何をやってくれるのかなっていう意味ではちょっと楽しみなところもあります。
カタールがどうやってその産油国の呪いのようなものから、まあ、自発的にこう発展していくのか、一方で例えばまあ様々な国が抱えている人権問題にどう向き合っていくのか、まあ、政治体制がどうなっていくのか、あとは、まあ、今オリンピックもね、その SDGs などの持続性の観点から、まあ、新たにスタジアム作るのはちょっとっていうことが言われている中で、どうそれに対しても応答するのか、課題は多くありそうですね。
はい、まあ、いろいろその取り組みはしてて、確か今回一つのスタジアムはですね、はい、終わった後解体して、まあ、アフリカの、まあ、国に寄付するみたいな感じで、
はあ、スタジアムを、
はい、寄付するみたいな、あとその座席とかを寄付するみたいな、話は出ていますし、まあ、なるべくそういうその国際的な、まあ、規範とかスタンダードに沿ったやり方をしていこうと思いますが、
確かにだって普段からだって数万人収容のやつ作っても、使わないことになってしまいますもんね。
は
い、
そうですね、かなりそのカタールの規模に対してはすごく過剰なキャパシティっていうものがあると思いますので、はい、このあたりをどういうふうにレガシーを活用していくかっていうところは、これからのカタールの課題であると思います。
まあ、そうしたいろんな国の動きをこう比較しながら、まあ、大会のあり方、人権のあり方、政治のあり方見ていくということも必要ですし、まあ、カタールのいろんな当事者とね、これをきっかけにつながっていくということも重要かなと思います。
今日は日本エネルギー経済研究所中東研究センター主任研究員の堀貫浩二さんを迎えしてお送りしました。堀貫さん、ありがとうございました。またよろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。 TBS Radio 荻上チキセッション。